皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、今週は神月梨沙がお送りします。さて、今日のテーマは絵本を楽しもうです。お話を伺うのは図書館の黒沢克郎さんです。黒沢さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実際に私も今3歳の子供がいるんですけれども、図書館に行って一緒に本を選ぼうと思うとたくさんありすぎてちょっと悩んでしまうことがあるんですけれども、実際に選ぶポイントっていうのはどんなところになるんですか？
まず子供たちが来た時に自分でまず選ばすことが大切だと思うんですね、はい、で子供が選んで、それだけではなくて今度親も数冊選んで一緒に全部で冊数トータル何冊で書いていけばいいと思うんですね、はい、親が全部選ぶのではやっぱ子どもの意見というのは反映されませんので、子どもと親がうまくいくためにはある程度そういうふうにして選んだ方がいいと思います。
なんか私なんか一緒に行くとどうしても私目線で選んでしまうんですけどやっぱりじゃあ子どもが手に取ったり、はい、興味があるものをメインにいろいろ選んだ方がいいんですね。
そうだと思います。
またいろいろ選ぶポイントとして、例えば月齢ごとであったり季節であったりとかいろいろあると思うんですけども、はい、まず月齢ごとにおすすめの本っていうのは何かありますか？
月齢って言っても、例えば子どもは本当に数ヶ月によって、随分違うんですね、成長っていうのは、はい、ですから例えば2歳の子と3歳の子が、結構差はありますね。
そうですね、一斉に大きいですね、
大きいですね。ですから、はい、やっぱりその子たちに合ったものを選んであげるとぴったりしたものがあると思うんですね、一つ例としますと、はい、ここに手品って本があるんですけども、
手品、
はい、この本は仕掛け絵本になっているんですね、
はい、
そしてアンドラ、インドラ、ウンドラっていう言葉をかけると、はい、こんな風にしていろんな風に変化をしていくってもの、
花
に咲いたり、はい、そういう風になっていくんですけども、私はこの本が先に出た時に子どもたちはこの色だとか仕掛けにとても興味を持って読むものだと思ったんですね、でも3歳とか4歳の子たちはその通りになるんですけども、1歳ちょっとぐらいの子どもたちに読んだことがあったんですけれども、そうしましたらこの色がどうなるかっていうことよりもこのアンドラ、インドラ、ウンドラっていうこの言葉にえらく反応しましたね。
言葉ですか？
言葉です。それでなんか一月経った後にまた来た時に私の顔を見た瞬間に園児が全員でんだんだんだって言ったんですね、
はい、
その時にピッと来たのがこの本だと思ったので、書家からさっと持ってきて、この本って言ったら初めてニコッと笑ってくれました。
じゃあもう1ヶ月経ってもちゃんと覚えてた、
ね、覚えてるんですね。なんかそれで先生に聞いたところ、終わった後も子どもたちがご飯食べる時もみんなでんだんだって本当はアンドラ、インドラ、ウンドラって言ってほしいんですけども、それが言えないのが悲しい1歳半ぐらいの子どもだと思います。
でもその中でもきちんと見たものの中から音で覚えてたわけです
ね。はい、そうだと思います。ですから一冊の本によって それが何歳向きかっていうのはあるんですけども、それぞれの月齢によっては違うと思います、
そこも大人だと絵で見て色とかって思いがちなんですけど、そうじゃないところで楽しんでるんですね。
楽しむ
目、
はい、
なるほど。じゃあ一冊の本でいろんな楽しみ方ができるというのも絵本の楽しみの一つですよね、
はい、だと思います。
また今いろいろ見ると季節ごとであったり行事ごとであったり絵本の世界もいろいろあると思うんですけれども、
でもやっぱり季節には合わせた方がいいと思うんですね、
はい、
今でしたら冬だとか雪だとか、いろんな行事の本だとか、例えば結構子どもたちはお月見だとか、そういうのをやって、それから節分だとか、そういうのをやってますので、それの時期に合わせたものをや読んでやると結構食いついてきますので、そういうような行事とか伝えていくのは私たち大人の役目だと思うんですね。 それでよくテレビなんかでもお雑煮を食べなくなっただとか、それから全然お寺にも それから神社にも行かなかったっていう人たちが多いんですけども、うん、この前子どもたちに聞いて、何人かの子どもたちのところに聞いたら、結構皆さんお雑煮は食べてるし、うん、この近くだったら札天神に行ったとか、うん、結構そういうふうにやってると、ああまだまだ日本も大丈夫かなっていう気はしますね、うん、
そういったあの日本の行事であったり季節ごとっていうのも絵本の世界にはたくさん描かれているんですよね。ありますね、はい、またあのいろいろ今あの本を見てたりすると、例えば歯磨きをしましょうとか、あの寝る前の着替えとか、そういったあのしつけのようなものが絵本の世界にも出てくることがあると思うんですけども、そういうのはどうなんでしょうか。
あの大人が自分がやられたことを考えてほしいんですね、うん、
はい、
本読んだ後にさあ歯磨きしましょうって言われてあのしたいと思いますか。
そうですよね。
それを子供だからといって子供だって絶対嫌なはずなんですね、うん、本読んでさあほら歯磨きしてしなくちゃいけないとか、早く寝ないとお化けになっちゃうだとか、うん、そんなこと言われるとあの本当だろうと信じてしまうと思うんですね。
はい、
そしたらもう本の世界っていうよりもしつけの世界になっちゃうんですね、うん、だから副産物としてしつけの本かもしれないけども、うん、それを前面に出すのではなくて、うん、あのやっぱり本は本として楽しんでほしいし、
うん、
それから赤あのグリムの有名な赤ずきんなんかありますけども、
はい、
それを例えばあの絵本とかで読んでやった場合にいい、勝手にあの寄り道するとこうなるのよとかって言ってしまうと、うん、それこそもう恐怖の世界になっちゃいますよ ね,
そうですね。
ですから、はい、あまり大人は脅しの言葉をかけない方がいいと私は思うんですけど、
絵本は絵本で
楽しんでほしいと思います。
はい、私もついつい言ってしまうので気をつけます。またあの今年はあの蛇年なんですけども、絵本の中にもそういった絵図が出てくるものなんていうのはあるんですか。
あの絵図は出てくるものはあの必ず十二神のは出てきていて、はい、子どもたちは結構、うん、あの十二神のお話は知っています、
はい、
ただし自分が何年かっていうのは分かってないみたいですね。あれは不思議なことに誕生日も分かんなければ自分が何年かっていうことも分かってないみたいなんですけども、うん、今日もちょっとお話し会で蛇のことを話してもやっぱり自分は何年か分かんない子たちが結構多かったですね、
うん、
それであの蛇っていうのはやっぱりあの主人公にはあまりなれないんですよね。
そうですね、
例えば日本だったら、あと大人向けとかあの小学生向けでしたら、
うん、
日本神話とか ヤマタノオロチだとか、
はい、
そういうものに出てきますけども、この前もあの小学生読書会っていうので蛇の話をしたんですけども、うん、やっぱりあの主人公の蛇っていうのはなくて、写真集で蛇の秘密だとかハブだとかそんな本を紹介したんですけども、うん、あの箇所箇所には出てきますけども、今日もあのこの中であの卵の赤ちゃんっていう本を子どもたちに紹介した、はい、読んだんですけども、
うん、
その時にここに蛇が出てくるんですね、
はい、
ニョロニョロニョロこんにちは、蛇の赤ちゃんこんにちはって言って、うん、卵が割れたところから蛇が出てくるところ、
はい、
シーンがあるんですけども、うん、これ私何十年間も読んできたんですけども、今日子供の3歳の女の子に教えられましたけども、卵の数と蛇が出てくる数が違うんですね。
そうなんですか。
で、ここ見てくださいね、はい、ここのところあの蛇が出てこないんですね。
一つ割れてない、
割れてないんです、
ね、
それで割れてないって指摘されました。
あ、お子さんから、
すごいなと思って、あんた偉いねって褒めました、その場で。
もう大人だったらそんなスーッとね見てしまいますけどね、
ただ蛇が出てきただけで終わってしまいますよね、はい、うん、子供っていうのは字を読んでいないので、じっと絵を見てるので、あの大人が気がつかないところを結構気がつくんですね。だからこういうような大人が気がつかないところを子どもが気がつくっていうのは結構いろんな絵本に、うん、あの登場します。
またでもそういうのを子どもと一緒に発見しながら楽しむのもいいですね。
そうですね、子どもってだから、あの新しいことを教えてくれますね、
うん、
それであの教えてくれるクラスもあれば全然知らん顔してるクラスもあるし、それぞれの ところによって違いますけども、
うん、
やっぱり子どもってあの本当に面白いなと思いますね、
うん、 また家庭でお母さんとかお父さんが子供と一緒に絵本を楽しもうという時によく読み聞かせってあると思うんですけども、なかなかこの読み聞かせがうまくできないわなんて思っている方も多いと思うんですけども、何かこう読み聞かせのメリットっていうのはあるんですか？
メリットっていうのは効果ですよね、うん、
はい、
だから例えば絵本をたくさん読んだから、うん、それが例えば国語の力がつくだとか、うん、勉強ができるようになるだとか、そういうことは絶対ありえないと思います、はい、これは私が自分の子供にやって体験したことなんですけども、うん、8ヶ月ぐらいからずっと読んで、うん、とにかく何百冊何千冊近く読みましたけども、はい、国語は好きかっていうと女の子ですけども理系の方に進みましたね。ですから絶対そういうことはありえないと思うんですけども、うん、ただし そこで親と子の気持ちが、うん、交流がうまくいくってことはあると思います。絵本の内容がどうだった、
はい、
こうだったっていうよりもその時間を共に過ごしたってことは、うん、すごくメリットがあると思います。
もう本を返してお互いの気持ちですよね、
はい、それがやっぱり心が温かくなったり、うん、静かになったり落ち着いたり、それが全部絵本というものが媒体にあったからできたんだと思います、うん、ですから今でも娘とはいろんなことを話してますね、
うん、やっぱりコミュニケーションになりますよね。
なりますね。ただしそれをあまり頭に出しては困るんですよね、
うん、
この絵本読んでみなあなたはどう思ったのとか感想を聞いたり、うん、そういうことではないと思うんですね。さりげなくやってほしいんですね。何でもやれば効果を求めるから、うん、どうだったこの国語の漢字は読めたのとかってやられるともう嫌になってしまいますから、うん、知らんぷりにした方がいいと思います。
もうどうしてもね親だとすぐ言ってしまいたくなるんですけどもね、
我慢した方がいい。やっぱりチャックって言葉がありますけども
、はい、
絶えずやっぱりチャックを閉めるか閉めないかの境をつけることだと思いますよね。
そうですね、ついつい言ってしまうんですけども
ね、でさっきのその読み方なんですけども、はい、その一つはやっぱりもう一つ言いたいことはそのごく自然に読んでほしいんですね。
はい、
ですから普段がお母さんが、うん、元気よく子供に対応してるんだったら元気よく読めばいいし、
うん、
普段から少し静かに生きてる方は静かに読めばいいんだと思うんですね、
うん、
だから無理してしまうとそれが読み聞かせをするときにちょっと自分の中でああやだなと思ってしまうとできなくなってしまうんですね、
うん、
ですから普段のままの生活の延長線上に絵本を読んでほしいと思うんです、
うん、もう無理せず
無理せずに、だからお父さんも読むのもいいんですよ、うん、お父さんはお父さんなりに、うん、お母さんはお母さんなりの役目っていうものがありますから、
はい、
それぞれの中で一緒にやればいいことだと思います、
うん、よく絵本の中で例えば動物たちが喋ったりするセリフに鍵括弧がついてたりするのがあるんですけど、そういうセリフだったりするとどうしてもこう自分が演じてしまおうみたいに、なってしまうことがあるんですけど、じゃあそうしないで自然に読んだ方が、
ですから例えば道で誰かね、
はい、
お友達に会った場合に、うん、こんにちはって普段から静かに言える人言ってんだったらこんにちはって読めばいいし、
はい、
よく道でこんにちはとかってすごくけたたましい声を出してる方もいますよね。そういうふうにして出せる方は俺だってやればいいことですし、できる人とできない人がいますから、
うん、
普段のままにやればいいと思います。
もう役者じゃないですもんね。
役者じゃないです。それはもうプロに任せればいいんです、
はい、じゃあもう本当にお母さんとしてお父さんとして普通に読んであげる、
うん、それからよく下手だとかなんとかっていう方がいますけども、うん、下手はないと思うんですね、
うん、
普段からそのずっと四六時中お父さんとかお母さんの声を聞いてますので、
うん、
子供にとってはその両親の声が世界で一番綺麗な声なんですね。ですから何もその声で読めばいいことなんです、
はい、うん、分かりました。私もじゃ気をつけて今度は普通の声で読もうと思います。また調布市内の方ではよくお話し会もやってるそうなんですけれども、
はい、
これは普通に参加できるものなんですか？
普通に誰でも参加できます。
はい、
はい、で今の傾向としては、うん、その赤ちゃんの 参加が結構多いですので、
はい、
赤ちゃんのためのお話し会っていうので結構午前中、うん、子どもたちがまだ目がパッチリ開いてる時間に、
はい、
そんなことをやっています。
あ、赤ちゃんでまだ自分が喋れないようなちっちゃな赤ちゃんでも参加できるんですか？
体で喜ぶんですよ。全然言葉がまだ出なくても、
うん、
例えば体でにっこり笑ったり、
うん、
それから肩がピュッと動いたり、そんなことが知ってるんですよ。
その絵本を読んで、
そうですね、心地よさを感じてる子も結構います。
うん、あとはじゃあもうちょっと上のお兄ちゃんお姉ちゃん向けのっていうのもあるんですか？
ありますね。それ大体、うん、主に水曜日ぐらいにやっていますけれども、
はい、
それは各図書館によって大体水曜日ですけども時間とかが多少ずれがありますので、
うん、
各図書館で聞いてほしいと思います。
はい、その時には黒沢さんが実際に読まれることもあるんですか？
ありますよ。はい、うん、楽しく読んでますので、
はい、その時はやっぱりその来るお子さん向けに合った本っていうのを皆様が選んで読んでくださるんですか？
そうですね、例えばこの時期でしたらこの今寒い時期でしたら冬の本とか雪の本だとか、
うん、
そういうものも選びますし、ただしその開けてみないと何人ぐらい参加するかとかちっちゃい子が多いとかそういうことがありますので急遽その子どもたちの顔を見て変えることもあります。
うん、そうなんです
か。それがやっぱり図書館員の仕事かなと思うんですね。絶対マニュアル通りやることではないと思うんです。
はい、わかりました。これはもう当日直接図書館の方で大丈夫なんですか？
大丈夫です。
はい、わかりました。ぜひ今日私も伺ってていろんな本をたくさん読んで子どもとコミュニケーションを取りたいなというふうに深く思いました。
あ、そうですか。
はい、ラジオを聞いているお母さん方も今までなかなか図書館に行けなかった方も多いと思うんですけども、いろんな情報というのも図書館にはたくさんありますよね。
そうです ね、はい、はい、
またちょっと本探しで迷っている方などもぜひいろいろ皆さんに聞いて、
はい、
素敵な本を見つけていただきたいなと思います。
はい、
今日は図書館の黒沢克郎さんにお話を伺いました。黒沢さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。